想のユーモア、ユーモアの思想。
これが、これ1968年の6月に発表された作品で、当時の若い人たちにドハマりというか大ヒットした漫画なの。
ああすごい、よくハマりましたね、みんな
ハマりますよね、
なんだこれ、なんだこれっていうので、どんどんどんどんみんな、あれですかね、次の作品を読まないと
っていうような、まあなので、この作品の意味みたいなものは、捉えるにも捉えられないみたいなところなので、ちょっと68年って一体どういう時代だったのかっていうことを説明してい
きます。そうですね、どんな時代、
まさにね、この全共闘時代って言われるような、要は学生運動が盛んになりだすような時代なんですよ。まあその日本で言えば、あの日米安保条約を、まあそういうのをやっぱり成立させて施行させるみたいな、そういうような瀬戸際の、戦いがあった時代で、あの昔国会の前で学生が衝突、警官隊と衝突したとかっていう映像って見たことあります、
見たことあります、
映像の世紀とかああいう系の番組で、
すごいですよね、
まあ、なんか流れるような、そういうような、で、日本の文脈では1960年代70年代とそういう時代で、世界的にも基本的にその学生運動っていうのが激しく起こった時代だったんですよ、
あ、世界的にも、そうなん
です。で特に1968年っていうのはすごい、象徴的な、パリのその学生運動とかっていうのがすごい有名で、まあ、パリってすごい共和制とか帝制とかそういうの行ったり来たりとかで、ちゃんと国の体制とか自分たちの社会主義的な意見みたいなものをしっかりやっぱ言っていって、世の中を変えていかなきゃいけないっていうような、そういうの運動ってものがものすごい強かったんですよ、でそのパリの学生運動みたいなことの、そういうものを運動なんか促せる主体になった人が、ゴダールっていう映画監督、聞いたことありますかね。
ないです。
ないですか。ジャン・ルック・ゴダールっていう。で、これはちょっと覚えていた方がいい名前だと思います。
はい。
で、ハル
ノさん。ゴダール。
ゴダール。で、まあ、ゴダールとか、そういう、なんていうんですかね、映画の、その、なんていうんですかね、撮り方の手法で非常に斬新な芸術性が高いというか、なんかちょっと超現実的な、なんでこんな展開に急になるんだみたいな、酔った熱式みたいなような展開かもしれないですけども、そういうことによってちょっと映画の手法に新しい景色をもたらすような、あとはトリフォーっていう映画監督みたいな、トリフォーもそうですね、とかゴダールっていう人がそういう運動を展開させたんですけど、そうしてヌーベルバーグのっていう運動なんですよ、映画のそういうなんか新しい手法を取り入れた映画の撮り方をっていうか、そういうヌーベル、ゴダールなんてだからヌーベルバーグの騎手なんていう言われ方をする人で、でそういうヌーベルバーグ的な手法で映画をと真似てというか、それに影響されて映画を撮ったのが日本だと大島渚だった。
あ、
大島渚の映画も本当なんかカット割りとかそういうのなんて、本当ゴダールの影響すごい受けてるなんか感じの、なんかだからちょっとそのなんていうんですかね、学生運動とか何か社会を変革させる運動とかっていうのは芸術っていうものがつきもので、その芸術的な感性を養って、それが運動の思想的な基盤になっていくみたいな、そういうようなものの背景があったんですよね。そうするとだから全共闘時代って要はもうそもそも学生運動みたいなものが流行りだった時代なんで、その意味とか、ゴダールの意味とか分かんなくても、トリフォーの意味が分かんなくても、これが 多分学生運動っていう流行りに乗っかるにはキャッチーなものなんだっていう捉え方をする人が非常に多かったんですよ、
うんうんうん、
だから何かそういう劇画チックというか、
うん
う
ん、
そういうものに対する芸術に対する何か貪欲さみたいなものが当時はものすごい強かった。今とは本当に逆の時代ですよね、
うん、
今だとどれだけキャッチーなものっていうものを、
うん、
なんか取り入れて分かりやすいものを書いてみたいなことが先生の時代ですけども、この時代は本当にもう、うん、多分ね、演劇とかでもアングラ演劇とかが流星しているような、寺山修司だったり唐十郎だったりとか、
うんうん、
そういう人たちがもうなんか、ね、花園神社の前でテント張って、それでもうなんかゲリラ的に芝居やったりとかするような時代ですよ。
でも嫌いだわ
はっきり言っちゃいましたね
我慢できなかったです、ごめんなさい。
はっきり言っちゃう、
うん、
結構敵作りましたよ、今のね。あ、俺知らない
。いや、僕はちょっとそういうの、はい、うん、すごい、すごい時代ですね。
だから、で、ネジ式読んでもちょっとやっぱり、
うん、
わけわかんないじゃないですか、
うん、
もう正直言って、
うんうん、
で、あのね、まあ、いろいろ作品群見ても、例えばここの中に入ってないので、僕、次吉原で読んだことがあるのが、
うん、
すごいなんか、若い人が働きかなんかに行くのに、家出るんですよ。
うん、
で、家出て、うん、それで子供連れのお母さんがいたんですよ。
うん、
それで、主人公のところに急に自転車乗ったら止まって、で、女の人のところに寄ってって、いきなり、子供いる前でお母さんを押し倒して、それでレイプするんですよ。
うんうん、
それで子供は見てるんですよ。
うん、
でレイプし終わったら、
うん、
あの男の人はそのまま何事もなかったかのごとく工場に行って、
うん、
で親子は何事もなかったかのごとく家に戻ってって、
うん、
戻ってこうとして終わるっていうような、
うん、
もう僕はそれが結構ショッキングだったんですよね。そんなに次吉原を読んでない時に、
うん、
なんだこれはってそのすごい嫌なものを、
うん、
なんか見ちゃいけないものをなんか見てしまったなっていうようなこととか、そのなんていうんですかね、今の感覚で言ってそういう漫画が描けないし、
うん、
も
う
そのなんか何事もなかったようにバラバラに去っていくっていうような、
うん、
そういう感覚がそもそもね、うん、その親子に気持ちにも立てないし、
うん、
男の人の気持ちにも当然立てないし、なんか誰の味方にもなれないような、なんかすごい、
うん
う
ん、
そういうものをなんか突きつけてくるような、うん、でそこに多分なんかもしかしたら社会的なメッセージもあるかも、柘植さんがなんか見たものなのか、もしかそれはなんかちょっと妄想なのか、それかよくわかんないんですけども、
うん、
そういうものだったりとか、そんな話ばっかりなんですよ。なんかもう何かな、その僕あとね、これこの中の作品の中で衝撃的な三将王っていうお話が、
はいはいはい、
三将王って何かっていうと、あのすごいなんかあの排水溝の中になんかひょんなことからちょっと入り込んじゃって、あの生活してる三将王がいるんですよ。
うん、
でも最初はもうドブの中ってのはすごい嫌だったけど、だけどもなんか慣れてくるとこの生活もいいもんだって言って、で生活しておくんですよ。である日突然変なものが流れてきて、で私の頭にコツンと当たった。なんだこれは一体。だけどよく見てってどんどんどんどん流れてって、でその変なものってのは流れてってどっかに落ちてって見えなくなった。でその変なものってのがあの英治の死体なんですよっていうような話とか、
もうこうなっちゃいますよ。
そうですね。
うん、
嫌な気持ちになる。
嫌な気持ちです。
嫌な気持ちになりますよね、
うんうんうん。
これはまだちょっとなんかあのなんか当時はあったんだろうな、そういうことがとか、
うんうん、社会的
に問題になったものをできない事情の人がもう。
うん、
排水溝にも子供捨てて流れてたみたいな、なんかそういうなんかちょっと見ると、おそらくそういう で社会主義の前世の時代ですから、うん、社会のそういうなんか底辺の生活を汲み取っていかなきゃいけないっていうメッセージが、もうあとはその芸術的に質問なのか、うんうんうん、何かの当たり前な常識的な感性にとらわれないような感性みたいなものを育もうというな、
うんうん、
そういうような感性っていうものを柘植義治っていうのは教えているんじゃないかしらっていうことで、
うんうん、
こぞって全共闘時代のある意味流行りとしてこれが消費されていったっていう経緯があるんですね。いやでも分かります
、そうなるだろうなとは思いますね、
でね、これあの人にも言うんですけど、ボブ・ディラン、
うん、
最近ノーベル賞ボブ・ディランもあの人、まあ、僕そんなに歌は知らないですよ、うん、知らないですけども、歌詞の内容が結構ベトナム の, その反戦というかそういうものに関連づけるような歌詞になってるんじゃないかみたいな解釈をされていったんですよ、うん、時代背景とか、
うん、
もちろんそれはなんか意識してボブ・ディランもなんか風に吹かれてるじゃんけなんか歌があって書いた部分はあるかもしれないんですけども、うん、結構それをなんかそれは多分ベトナム反戦っていうものが大事だっていう人が解釈したらそういう風なメッセージとして読み取れるっていうだけの話であって、
うんうんうん、
ボブ・ディラン本人としてはその歌詞は多分もっと普遍的ないろんな取り方、
うんうん、
その人の気持ちによって多分取り方は様々だろうっていうようなところで書いてる歌詞ではあると思うんですよね、うんうんうん、だから書き手と受け手の間に感性というか解釈のズレが起こってくるんですよ、
うんうんうん、
で、ネジ式っていうのもちょっとそういう側面があって、
うん、
さっきちょっとけと晴れって話をしたんです
けど、はいはいはいはい、
そういう話で言ったら柘植義治さんっていう人は多分典型的なけの人なんですよ、
うんうん、
その人です、
うん
うん、おそらく社会的なでっかい文脈とかそういうものを考えてないってことはないと思うんですけども、
うんうんうん、
興味は圧倒的にこうですよね、
うんうん、
で扱ってるモチーフもこれだし、
うんうん、
でこれがどういうふうになってるのかっていうことに徹底的なこだわりを持っていった人だと思うんですけれども、
うんうん、
やっぱりこれに関連つけて説明しようというような、
うん、
そういう動きはやっぱりもう避けることできなかったですね、
うんうん、
だから結果としてネジ式含めて柘植義治作品っていうのは思想的心理学的な解釈みたいなものをすごいされることになるわけなんですで、ネジ式が解釈可能かって問題ちょっとここに書いたんですけれども、
うん、
どう思いますか？
いや無理だと思いますけどね、解釈的になんかこじつけそうですけどね、
新
たな、なんかそういう、
うん、
なんでしょうね、
なるほど、
うん、説みたいなので、うん、無理やり解釈させそう、
はい、
うん、
柘植義治自身はどう言ってたかっていうと、
うん、
要はね、ちょっと今度哲学の読書会で扱うフロイ、うん、なんかフロイトの本なんですけども、
うんうん、
まあ、フロイトとかを持ち出して柘植義治の作品を解釈するみたいな動きがあったんですけども、
うんうん、
いやそんなのは解釈なんでもない、なんでもないと、
うん、
全部間違ってるっていうのをはっきり言うらしいですよね、
うんうん、
そう言われちゃうとおしまいなんですけど、解釈できないんですけれども、うん、で、あともっと言っちゃうと、これネジ式って、
うん、
なんでこの作品ができたかっていうと、そもそもこれ柘植義治さんの見た夢をもとに作った作品なんですよ、
うん、じゃあ無理だじゃあ無理です、
無理なんですよ、
うん、解釈できない
です、できない、
うん、夢なんですよ、うん、
で、またね、
うん、
これ夢っていうのが非常に厄介で、
そうですね、うん、厄介ですよ、それは
フロイトって夢分析とかっていうような、
はいはいはい、
夢診断かな、
うん、
そういう本を出していたりして、
あ、そうなんですね、
うん、そうなんですね、うん、あとまあ、ちょっと今度の読書会で説明できればあれなんですけども、 基本あのフロイトっていう人の思想は近代を乗り越えようとしたり、まあちょっとどういうことかっていうと、今僕たち近代っていう社会に生きています。近代の近代っていう時代は、自我っていうものが存在すると、自我っていうものは非常にその理性が発達していると、それでそういう自我を持った理性を持って判断できる人っていうのが理性的な生活をしてって、でそういう人たちがたくさん集っていけば、この理性を持った人たち同士の間で道徳というものが共有できると、正しい生き方みたいなもの、でその道徳を持った人の中でさらに正義という感覚が共有されると、そうなってくると理性を持っている人っていうのは考えとかにブレがあったりとか、あの欲望とかそういうものにとらわれるとか、そういうことがない人間、こういう人間像っていうのを近代の哲学っていうのを作ろうとしたんですけれども、これだったら人間そのものってちゃんと人間の実像に沿った哲学なんですかねっていう問題が、近代のちょっと過ぎたあたりからそういう問題提起をするような思想家が出てきてるわけです、それは例えばニーチェだったりとか、あとはフロイトもそうですね、あとはまあちょっと時代を下ればバタイユっていう人みたいです。でちょっとニーチェバタイユはともかくフロイト何を言ったかっていうと、要は自我っていうのは自分の考えって自分の中で全部コントロールできるとか、理性を持ってて道徳が何かっていうものがちゃんと分かるっていうような前提の考えなんだけれども、そんなことないだろう人間って、自分のことを自分で説明できないような、そういう感情とか、そういうような動きみたいなものが、常に人間っていうものはつきまとうはずだと、むしろそっちの方が人間の本質みたいなものを否定してるんじゃないこのだろうかねっていうような、そういうことを言うわけですよ。でフロイトのすごい重要な鍵概念です。もう僕たちもよく日常で作る無意識っていう概念、
無意識、
これはフロイトの概念です。
そうなんですね。それまではなかったってことですもんね。
なかったし、まあこれはフロイトの発見でしょう、
いやすごい、
この取り留めもない、だから解明するのも非常に難しい、けれども、だからその無意識っていうものがあの消失するような一つの典型例がフロイト的には夢なんじゃないかと、夢っていうものは本当に取り留めもないし意味も分かんないし、断片だらけのものなんだけれども、何かただここの中に自分の欲望なり願望なり、倫理観なりそういうものが現れて、自我っていうものを規定してるんじゃないかねっていうような思想を立てたのがフロイトなんですよ、って聞くと、フロイト使って柘植義治の思想を分析しようって、欲に駆られるような研究者って、いそうに思いません？
出てきます。
そうですね。出
てきますよ、あれちょっと説明できんじゃねえかなって思っちゃいますもんね、
だからもうフロイトとか、あとフロイトの後のユングとかっていう思想家とか、まあラカンっていう思想家とか、ここら辺の研究やってる人とかは、ガンガンとそういう解釈をしていくわけなんです、
でそれで柘植さんを紐解いていこうと思
っていうようなことをやっているという、
全否定されてるわけですよ
ね。否定はされるんです。否定をされるんですけれども、これね、こっから多分思想的な問題になっていくんですけれども、これ常に思想って何かをやっぱ解釈したがる、謎を解明したいとか、ここにあるのは一体何なんだっていうことを解釈したいっていう欲求があって、それをしてきた歴史が科学はあるんです、だからそれと同時に解釈される側っていうのは解釈されたものを受け入れる入れないっていうのが学問的にはできないんですよね。要は柘植さんっていうのはあくまで年次式を書いた、書くは書いて書いた人なんですけども、柘植義治がじゃあ専門的にこの 心理学だ何だりの分析を用いて解釈をできるかって言ったらできないんですよ、
うん、
解釈的には心理学者とかのやってる精緻な分析が正しくなるんですけども、
うん、
ただ実際作品を書いてるのは柘さんなんですよね、
うんうんうん、
で柘さんがそんなのは全く意味がないって言っちゃったら、
うん、
その分析っていうのは正しくないんですよ、
うん、
だけれども、うん、解釈っていう業界は成り立ってるっていう現実はあるんですよね、
うんうん、
実際にユリーカっていうあの思想系の文学系の雑誌があって柘吉晴特集なんていうのが出てたりとか、
うん、
柘吉晴解釈みたいなものとかってどんどん出てるんですよ、
うんうんうんうん、
だこれはね、まあ、いい悪いとかじゃなくてこれは僕の考えです、僕の考えですけども、あの書いた本人が批判するような解釈っていうのはやっぱ失敗してるだろうなっていうスタンスはありますね、
うんうん
うん、でここに学問の限界もあるんじゃないのかなって思ってます。で自分が多分学問でやりたくなったきっかけももしかしたらここにあるのかもしれないなっていうような、
うんうんうん、
解釈っていうのはある程度モチーフをやっぱり切ることになるんですよね、
うん、
やっぱ切り方にもやっぱり配慮は必要で、だ患者と外科医の関係みたいなもんですよね。あの自分の体がやってなかったら外科医って体ってガンガンと切り刻む
んですね、
うん、自分の体になったら同じことできるかってなった時に、
うん、できない、
できないでしょ、でね、多分ね、これはもうちょっとあのいろんな問題があるんですけども、思想の世界とか何かを作品解釈するっていう世界では、
うん、
この解釈をするっていうことの権力がものすごい力が持たれすぎちゃって、そうですね、解釈される側の心情とかそういう気持ちを顧みないみたいなことがものすごくやっぱ起こってしまってるっていう現実は正直あります、
うんうん、
であのこれは漫画の解釈です。これは例えば社会学だとか文化人類学とか人とかを扱うモチーフになった時も残念ながらこれはそういういい加減な分析とか人の気持ちを考えないでアンケートを取ってそれでそれを学問の業績にするようなそういうようなことがやられてしまってる現実っていう、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。